斉藤栄熱海市長本音トークの時間です。 FM 熱海湯河原武藤真理が担当します。斉藤市長お願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は静岡県女性消防団員連絡協議会の会長でいらっしゃいまして、熱海市消防団の女性消防部の相談役でもいらっしゃるという井上靖子さんをゲストにお迎えして3人でお話を進めていきます。井上さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女性消防団ということで今日は、
はい、
この何ですか、
はい、
夏服を、
はい、夏服、
はい、ズボンがいっぱいいっぱいで大変だったんですけど私服でもいいと言われたんですけども、はい、一応着てきました。
やっぱりそういうの着るとパリッとなるんでしょうね。
そうですね、はい、
背筋が伸びる。
そうですね、
任務につかなければという、うん、
普段じゃ活動の時はの夏と冬と分けて。
そうです、活動の時は、うん、いわゆる活動服というのがあって、はい、正式の夏服がこれであって、はい、冬服はブレザーという形ですね。はい、
はい、ね、ラジオだとちょっとお伝えしにくいんですけれども、
あの名札も、
はい、
あ、
そうですね、ネームプレートつけて、は
い、ブルーのシャツとパンツ、
はいはい、まあ、熱海のあのワッペンですね。
ワッペン
ですか。はい、
うん、
はい、
そうですか。じゃあ今日は
正式な格好できました
ありがとうございますまずはですね、井上さんの、はい、まあ、自己紹介というか、井上さんどんなことを今までやってこられたかっていうのを簡単に教えていただけますか。
はい、はい、じゃあ出身からで、
はい、
私は生まれも育ちも熱海です。で、まあ、結婚してちょっと熱海離れたんですが、ほぼ熱海に住んでおります。で、住まいは上地区です。はい、
じゃあ FM とすぐ近い。
そうなんですね、はい、
はい、
それで仕事も熱海だったので、うん、本当に熱海から出ていないですね。そういう意味では熱海っ子って言って、はい、まあ、親は違うんですけども、はい、熱海っ子でおります、うん、
はい、
はい、
で、普段はじゃあ消防団の活動以外っていうのは、
はい、
熱海で、
はい、
ご自宅にいらっしゃるんですか。
まあ、家にいるんですが、今、はい、熱海市の赤十字奉仕団というものがありまして、そこで今現在は顧問という形でやらせていただいているのと、あと花の会っていう、お花を植えたり花柄摘んだりという雑草とか熱海花の会に所属して、皆さんとワイワイやってます。やっております。
いろんなことをやられて
随分減ったんです。
え、そうなんですか。これでも、
はい、
そうですね、あのね、熱海花の会といえばいつも綺麗に、
は
い、ねえ、
花広場、
花広場
初めですね。そこだけではないですけど、
うん、
はい、ありがとうございます。まあ、そういうふうに言っていただくと植えた甲斐があります
ね。いつも綺麗にしていただいておりますけれども、はい、で、赤十字奉仕団ともう長くやられてるんですか。
そうですね、赤十字奉仕団は入ったのが平成4年ですから、うん、もう26年7年ですね、
はい、
花の会もほぼ同じ時に近所のおばちゃんに誘われて、うん、赤十字と花の会に入ったという記憶はあるんですけど、
はい、はい、そして熱海市の消防団の方には平成7年、
そうですね、募集が6年の10月ぐらいにあって、うん、平成7年の1月7日の出初め式で、うん、デビューしました。
へえ、どんなことやったんですか。
まあ、デビューっていうか出初め式っていう男の人の出初め式、はい、その時に女性消防ができて、うん、皆さんの前で、うん、まあ、披露したというか制服ちゃんとして、はい、
女性の消防団ができましたよ、
はい、
と、
はい、一つ分団できたということで、うん、はい、
そうですか。じゃあその時は事前に募集があって。
そうですね、平成6年の何月かちょっと私は分かってないんですけど、沼津、静岡県の沼津市で第1回の女性消防団員活性化大会というのがありまして、その時にその当時の川口英一さんという団長が見に行って、もう即作ろうと、それで10月に募集がかかって、もうあれよあれよという間に1月7日を迎えたということですね。
で、募集があってどうして入ろうと思われたんですか。
年齢制限がまずありました。45歳までと、はい、でその時に、まあ、自分の年齢言うのも何なんですが、その時43か4だったと思うんですよ、うん、そういう意味で45っていうことは最後の、そういう意味では チャンスかなと思って、で、まあ、別にお友達と一緒に入ろうではなくて、まあ、個人的に消防署に申し込んで、で一応と30名の中に通って今に至ってます。
でもやっぱり興味があったりとか、そういうことやってみたいって思いがないと自分で自ら応募しないですよね。
まあ、そうですね、まあ、うん、兄が男性の消防団に入ってたっていうのも一つかもわからないですね。それとまだ女性消防ってそれほど、まあ、二十何年も前は全国的にもなかったので、まあ、珍しかったっていうのもあるのかな、自分の中で。
全国的にやっぱり女性の消防団って珍しいんですか？
そもそも消防団、消防団って、そもそも消防団って何かって知らないリスナーの方も多いかもしれないんですが、消防というのは、熱海市に消防、まあ、本部というか隊員が、まあ、今80、まあ、90名ほどいるんですけど、その以外に民間の皆さんが要するに消防活動を、まあ、市と一緒に、市の消防と一緒になってやっていただく民間の組織がありまして、今約400ぐらいですかね、まあ、約400ぐらいの民間の皆さんに、消防団になっていただいて、まあ、火災が発生した時に市役所 の隊員だけではまかない対応しきれないので、消火活動ほかにこう協力してもらうと、はい、そういう組織が、これ全国的なというか、に日本中あるんですが、あります。でほとんど言ってみれば消火活動ですから力仕事なわけですよね、はい、なのでやっぱりこれまでは男性の方が、まあ、ほとんどというか中心だったと思うんですが、今私消火活動と言いましたけど、消火も大切ですけど予防もすごく大事なんですね、で今高齢化も進んでますし、まあ、人口の半分は、約半分は女性ですから、そういったことをこういろいろな啓発活動をするためにも女性の方の力が必要だということで、始まったんだと思います。それでもまだまだそんなに、女性消防団があるところはそんなに必ずしも多くないと思います。そうですね、
静岡県って35団あるんですよ、男性の消防団が。そのうちの女性消防が所属しているところは29団ですから、6団ばかり女性がないところがあるんですけど、ほぼ29団は女性がいるんです、今静岡県は。
じゃあそれは先ほどの平成7年の頃は本当に先駆的だったんですよね。
清水町、旧清水ですね、はい、があって熱海になってきたか、宮崎3つ目か4つ目ぐらいですね。
アメリカさんが入られた頃は本当にまだ先駆的だったんだと思います。
でそれからじゃあ他の地域も
そうです、うん、増えてきて、まあ、全団ができたらいいなとは思ってるんですけどね、
これはじゃあ熱海で作ろう女性の消防団っていうのは、はい、もうその時に決まって、それからトントン拍子で。
そうです、もう予算取り大変だったんじゃないかなってその当時思います。本当に半年もない間にバタバタっと作ってくださって、で制服も熱海のブルーを基調と、まあ、今着てないんですけども、ブルーを基調とした、とても全国大会行くともう皆さんにどこって聞かれるぐらいちょっと素敵な制服だったんです。
あ、他の地域はまた
それぞれ
違うんですか？うん、
制服はね、まあ、今は割と日照のっていうのであるんですけど、まあ、テレビじゃないからないんですけど、こういう形で、はい、こういう制服を用意していただいて、
今制服の、ね、写真をちょっと見せていただいてますけれど、じゃあ目立つんですね。
そうです、もう全国大会行くと本当にあちこちからの方が集まってきて、一緒に写真撮ってとか、っていうぐらいすごかったです、
当時。はい、でそれからっていうのはやっぱりその女性の消防団員の必要性とか、お仕事とかっていうのはどんな風に経過してきたんですか？
そうですね、まあ、最初の趣旨が、まあ、先ほどね市長さんがおっしゃったように、まあ、高齢化のための、まあ、啓発のための女性消防っていうことで、そしてその後、まあ、自分たちで何をあとしようかということで、まあ、救急講習をしたり、免許を自分たちで、まあ、教えるための免許ですよね、それをみんなで取って、まあ、自主防とか あと学校行ったりとかそういうところで救急の勉強講習をしてくるという、まあ、ちょっとずつ広げて自分たちの仕事をっていう思いで今はやってますね、はい。
男性の消防団の方とはちょっとこう仕事の内容の住み分けみたいなところがあるんでしょうか。
まあね、先ほど市長さんもおっしゃったように男の人は、火事があった時には火を消すっていうのが第一だと思うんですけど、女性消防の場合は、行ける人は行って、野じ馬を規制するとかそういうお手間はするんですが、先で水ホースをやるっていうのは女性消防は今のところやってないんですけども、訓練では水出しもしてます熱海は。
そうなんですね、はい、男性が訓練してるのってちょっと私も拝見、遠くから、見たことあるんですけど、女性もやられて
るんですか。熱海は他のところはね、あんまり火事場も行かないという話だったんですが、熱海は割と今までに行きたいという人たちもいっぱいいたので、若い子たちが火事場に行ける人は行って、ちょっと訓練のがないんですけどね、ごめんなさい。
でも放水とかは結構大変な作業じゃないですか。
そのために、訓練してます。
普段から、
はい、
筋肉トレーニングとか、
そういうのでそんなにね力入れないんですいらないんですよ消防ってすごい力持ちじゃなきゃと思うかもしれないですけど、それはないです。水出しするのってちょっと大変ですけども、1人でじゃなくて2人3人で筒先を持って水をあそこに当てなさいっていう感じで、そういう訓練は普段もしております。
私体験みたいのあるじゃないですか、消防の、そういう時にちょっとこう触らせてもらったことあるんですけど、ちょっと持っただけでも相当ね、なんか大変だなっていう印象があったもんですから、
自分たちはちょっと、年中やってるからそんなに大変っていう思いはないかもしれないですね。
市長はそういうなんか放水の、
ありますね、放水もあるし、消火器もあるし、でも今井上さんが言われたように有事の際はやらないかもしれませんが、それを自分が体験してて要するに知ってるのと知らないのは全然違うと思うんですよね。ですから主としては男性 の消防団員の仕事だと思いますけど、女性消防の皆さんも一応きちんとやろうと思えばできるのよと、
そうですね、
やらないけれども、基本はやらないけれどもやろうと思えばできるのよというところは大きな違いだと思います。
あとはね、今お話もあった普段からのそういった活動に対して、市長、女性の消防団にどんな印象をお持ちですか。
特に、例えばあれですよね、火災報知器の設置であるとか、そういったことをこうそれぞれの、お宅に行ってお話しするしていただいているわけですけども、それはいかつい男性消防団が行くのとソフトな女性消防団が行くのでは、ちょっとまず話聞こうかみたいな、なりがちになる、いい方向になるんじゃないでしょうかね。
実際どうですか。
結構待っててくださるんですよ。一応今民生委員さんの方たちとこうコラボで、どこへ行くというのを年に2度ほどやらせていただくんですが、もう本当に待っててくださって、お茶の用意しててくれたり、お菓子を用意してゆっくりしてってって感じなんですけど、
もう作戦大成功。
時間がないのでね、あまりゆっくりはしてられなくて本当に申し訳ないんですけども、そういうふうに待っててくださる、その中でその火災報知器のこととか、消火器の点検とか、転倒防止の話もさせていただいて、そうするとじゃあそれまでに用意しとくよとかね言ってくださるので、これはもう行ったかいがありますね。
それなんかこうやりがいになりますね。
そうですね、今は熱海は高齢化率が高いので、報知器がついているだけでもどうにか、悲劇がなくなればなとは思ってますけどね。
この女性の消防団が平成7年からということですけれども、何かこう市長はこれまでなんか印象に残っていることってございますか。
女性消防団、印象に残ってるとか、
でも市長が就任された頃からももちろんあるわけで、
印象に残ってるという点では毎年それこそ1月7日に出初め式があるんですが、400人が男性がドーッとこう並んでる、ところに女性 のグループがあると、それはそれで非常に目立ちますよね。 非常にそういうあのビジュアル的に印象まずは印象的です。私が、まあ、この仕事をやらせていただいて、やっぱり最初あの市長というのは消防管理者でもあるんですよね。なので手詰め式 の、 あの指揮者に総指揮者になりますので、まあ、そういった時にあの女性のグループがある。でも女性のグループでもそれこそみんなパリッとこう敬礼をして、パリッと、人何報告みたいな、はい、そういう印象は まずですね、あのそこの部分は男性もちょっと関係なく、あの隊員として、消防隊員ですね、消防団員ですね、団員として活躍している印象があります。
その辺はやっぱりキビキビととか、ね、声を大きく出すとか、そういうのは基本なんですか？
はい、ですから規律というのも年に一度、はい、あの自衛隊の方たちに来ていただいて、規律訓練っていうのをやって、敬礼のそれこそ右向け右から左向けに来たり、前あの後ろ向けとかね、あの丸みとか、あと敬礼、今おっしゃったようにそういうのも全部練習して、で出初め式にかっこ悪くないような形を釣ってます、うんうん、
その辺は男性も共通ですよね。
そうですね、男性と一緒にそれはやらせていただいているので、
うん、はい、じゃあそういうのでこうもともとキビキビ活動されてたかもしれませんけど、ますます、
そうですね、まあ、自分も運動ずっとやってた人間なので、うん、はい、その辺はあの大変だなという思いは自分はしなかったんですけどね、うんうん、でもすごいかっこいいです。ぜひ出初めに見てほしいですね、うん、
それを見て憧れる人とかね、いる、
いてくれたら本当に、ね、うん、ありがたいんですけどね。
そうですか。でもね、市長もご覧になって、
私はあの、うん、の葬式なんで、はい、あの葬式者というんですか、うん、あの毎年拝見しますけれども、やっぱりそれは1年間の、消防団員さんのなんていうんですかね、一番のこう見せ場というか、
そうですね、は
い、あのそれぞれ皆さんこう、もうそれこそ365日こう、まあ、地味なというかですね、活動している中で、もう1年に1回 の、 あのそこには、それこそ、まあ、市民の皆さんも見れますし、あと観光客も、はい、見たりとかですね、それはあの壮観ですよね、うん、見せ場だ、1年に1回の本当に見せ場だと思います。
そうですか。そしてあのここでお伺いしたいのは、熱海市の消防とこの消防団のこと、先ほどね、こう消防団って何やってるのっていう話も市長からしていただきましたけれども、そのあたりは市長からちょっとご説明いただけますか。市の職員、はい、まあ、消防の職員と消防団との連携とか、
あ、はい、はい、ですね、これあのちょっと固い言葉で言うとですね、常備非常備という言い方があるんですが、常備っていうのは要するに市の職員として、あの熱海市の中の、消防組織なんですね。で常備と言ってます。で非常備っていう言葉はが消防団員の皆さんで、一方は、まあ、市の職員ですか、公務員、まあ、厳密に言うと公務員特別職になるんですかね。
そうですね、
なるんですが、まあ、簡単に言うと民間の皆さんです、はい、民間、普段はそれこそ普通に仕事をしたりお店をやっていたり、まあ、サラリーマンの方もいらっしゃいますし、まあ、無職の方もいらっしゃると思いますが、あのそういう方々が、民間の立場でもってそういった消火活動や、あの事前の、警防なんて言ったらいいですかね、
警防ですね、
あの、はい、活動を、はい、結構言葉が難しかったりするんですけどね、うん、そういったことをあの、公務員と民間の皆さんがこう一緒になってやってる、多分多くの市民の方はこのこともあんまり知らないんじゃないかなと思います。
消防団がなくって市の消防の職員だけ
だけだったら賄いきれない、あのカバーしきれない、この全域を、熱海が今ですね、大体約90人弱なんですが、消防職員がおりますが、この、まあ、泉から網代、また初島というか、この全域をそれだけの、人数で、カバーをする、有事の際にその人数だけで賄うことはできないですね。ですので、例えば消防車両が、ポンプ車が、あの我々は市としても持ってますが、消防団にもそれぞれポンプ車があります、はい
はい、で分団がそれぞれ地域ごとにあるんですね。
今は
11プラス女性部、
そうですね、11分団プラス女性、そうですね、女性部があります。
女性はじゃあ分団とは別という、
そうですね、はい、1個分団としては女性消防というのは、ですから分団としては11プラス1なので、うん、まあ、12分団あるんですが、有事の際急に何かあった時には、うん、結局今言ったように泉から網代まであるので、それぞれの分団に所属するような形です。だから普段の練習は女性部が集まって、まあ、消防本部で勉強会したりするんですが、何かの時にはそれぞれの家の近くの分団ですよね、そちらに所属もさせていただいてますね。
じゃあ、まあ、どちらにも所属という感じですか。そうですね、
はいはい、
うん、じゃあそれぞれの、まあ、女性の分団もあり、はい、地域の分団
女性部っていう形で、
うん、
はい、
そうなんですね。女性部の方々っていうのは皆さんその市の職員と交流は、
市の職員、
市の消防の職員と、はい、
年をとっても自分は結構行き来するんですが、若い団員はあまり消防のところに行くことはないかもしれないんですが、うん、ただ勉強を教えてもらったりするときには消防の職員の方に来ていただいて自分たちに勉強教えてもらっているので、全然交流はないというわけではないんですけどね。
消防団員さんって基本的には地域密着なんですよ、はい、女性男性か限らずですね。なので市役所にこう有事の際はもちろん連携してやるんですけども、自分の地域をさっき11分団って言いましたけど、はい、それぞれの分団をどうやって守るかで、そこのことをなんていうんですかね、熟知しているというか、それこそ地域よく言われることですけども、地域のことより地元のことを一番熟知しているのは消防団の皆さん。よくありますよね、災害が起こった時にあの建物のあそこには高齢のおばあちゃんがいるからみたいな話っていうのは消防うちの職員が全部把握しきれないわけですよ。そういうのを地元の方が一番細かく分かっているわけですね。でそういう意味では消防団員の皆さんというのは本当に地域に密着した活動を主としてやってます、やっていただいてます。
じゃあ逆に皆さんの方が、まあ、消防団に関わっている時間も長かったりすると、ね、若い市の消防職員の方が
いろいろ教えていただいてると思います、
うんうん、まあ、お互いに知ってるところは交流し合いっていうのはあるんですけどね、
はい、
うん、
で市の消防には女性は今いらっしゃるんですか。
2名ですね、はい、2名女性消防職員がおります、
うん、昔から女性の職員っていうのはいらっしゃったんですか。
20年前じゃないかなと思うんですけど、今予防課にいる、
う
ん、
そうですね、
彼女が
最初
というかその前にちょっといたんですけど、すぐ辞めちゃったんじゃないかな、うん、今、まあ、彼女はまた市長さんご存知かどうかわからないんですけど、女性消防の1期生だったんです。
女性消防の1期生、
うん、1期生で、はいはい、でちょっと消防職員の仕事を見て自分も
聞いてますね、うん、そうですね、
はい、だから20年ぐらい経つんじゃないかなと思うんですけどね。
じゃあ井上さんと一緒に勉強してきたというか、
ええ、今でも本当に食事に行ったりとか、今日もちょっとメールで9月行きましょうっていう感じでとっても可愛い子なんです。
でも消防団に入っていてこういった仕事を見て職員になられるというケースもあるんですね。
ねえ、うん、もう勇気がいたと思いますよ。
でも特に男性とか女性とか、まあ、仕事の内容多少変わるかもしれませんけど、市の消防の職員も女性もこれからもっと増えるかもしれないし、
そういう方向になると思いますね。
なんかいつの新聞だったか、なかなか女性の消防職員が増えないって言って5000人今満たってるかどうか全国でもっていうぐらい書いてあったんで、うん、だからやっぱり女性本当増やしてほしいなと思いますよね。
じゃあ全国的にやっぱりそういう問題はあるわけですね。
そうですね、まあ、数と比率としては多くはないんでしょうね。一応この一応というかこの、市庁舎を作る時にも、例えばシャワールームであるとか仮眠室であるとか、女性職員がいることを前提に設計して作ってありますので、まあ、これから増えてもそこの部分は大丈夫だと思います。
で職員とともに団員の方も増やしたいわけですね。
そうですね、まあ、団員はもう本当に増やしてほしい。
まあ、特に女性ですか？
女性も男性もだと思います。うん、男性もまあやっぱりだんだんに人数が減ってきてると思いますのでね、うん、もう男女問わず、うん、募集していただきたいなと思いますよね。
なかなか自分の生活とかお仕事があると、うん、まあ、プラスっていうのが難しいのかもしれませんけれども、そのやりがいとかいいところってどんなところですか？
やっぱり仲間が増える。仲間作りかな、うん、それでその救急の勉強もできる、いざとなった時には人にも教えられるということで、まあ、確かにね、お仕事し、若い人はね、仕事をしながらまた別にこういうことをやると本当大変だなと思うんですよね。せっかくの日曜日に勉強会があるよとか、訓練があるよっていうのは結構あるので、うん、だけども、まあ、そこを上手に組み立てていっていただくと、自分がもう、あと横のつながりもでき、縦のつながりもでき、でまた勉強もできということでね、私から見ればいいことはいっぱいあると思います、入っていただくと。
じゃあ井上さんご自身も毎日お忙しい？
そうですね、うん、ですから勉強が結局嘘を教えられないじゃないですか。だからここへ来てって言われた時には本を紐解いてまた復習して、でそれを教えに行くという意味では結構忙しいかもしれないですね、
うん、今ねもっともっと増えてほしいというお話だったんですけど、こう向き不向きみたいなのあるんですか？
いや、私がお願いするときはいつもまず真面目な人、うん、それだけです。別に体力がうんぬんとかじゃなくて真面目、うん、何についてももうそれだけですお願いするの
は、ね、さっき力が必要なんじゃないかなって勝手にこう思い込んでる人もいらっしゃるかもしれないですけど、うん、
まあ、力はないよりあった方がいいかもしれないですけど男の人と一緒に同じものをやろうと思えば力も必要になってくるかもしれないんですが、うん、その辺はお互いに男の人と助け合いができるので、うん、力がなくても全然大丈夫です。
あとは興味を持って活動したいっていう気持ちですかね。
人のために役に立つ仕事っていうかではないかなと思っております。
でも誰でもやっぱり人の役に立ちたいっていう気持ちはあると思うんですけど ね、
若い人ね、結構テレビ見ててもね、うん、ただ本当消防って今言ったように力があって走れなくちゃいけないとかって思う、全然そのようなないです
で運動音痴だけど大丈夫とか、
全然大丈夫です、はい、全然大丈夫です。
そうなんですね、そういうところってなんとなく私たち知らない部分ってあるかもしれない、
まあ、言われる方は多いです。そういうふうにどうって誘った時に、うん、力がないとか走れないとかっていうか、そんなのはもう消防には、まあ、あって邪魔ではないけども、うん、なくても消防隊員にはなれるよと、
うんうん、あとはその活動どのくらいできればいいのかななんていう、
熱海の場合はやっぱり花火警戒というのも入ってくるので、まあ年間でも全部出ろとは言いませんので、一応こういうのがあるとみんなにメールなりなんかで発信して出れる人は出る、でも仕事休んでまでも出てきてくださいとは一切言ってないので、自分の時間が空いてれば出てくる、で勉強会もそうだし、だからまあ年間10日から15日ぐらい出てきてくれるとありがたいですね。
でもそのくらいなんですね。
そうなんです、うん、
隊員の確保っていうのは、はい、これは全国的な問題になってるんですよね、うん、総務省ですよね、総務省の消防庁がからこう通知というかですね、その基礎自治体の市長役部長に町長さんに対して隊員の確保をぜひお願いしますみたいな、総務大臣の名前で来るんですね、うん、というのは人口も減ってるので、そういうのが減るのは当たり前かもしれないんですが、いろんな要因があると思いますけれども、やっぱ自分のその地域に貢献しようとかいう人がもしかしたらあまり必ずしも多くない、やっぱり自分の生活がまず第一っていう人が多いのかもしれません。ただ自分は思うんですけれども、例えば、実際その火災でなくても災害があった場合とかに消防団員の方はみんなそれこそいろんな、まあ、基礎知識っていうか訓練もされているので、やはり自分の家族を 守ったり、それこそ自分の命を守ることに僕はつながると思うんですね。なので他人のためにあるようで、実は自分のためであり、自分の家族を守るために僕はつながると思うので、ぜひあのこういった活動があることを理解いただいて、また消防団員にも興味を持っていただいて加入もしてもらいたいなと。で、国や県もただ言葉で言ってるだけではなかなか、そういうことにならないので、まあ、インセンティブっていうんですかね、例えば、消防団員に対してのいろんなあの、まあ、手当というかそういったものをこう増やしたり、あるいは、消防団員を、抱えている事業者に対して、まあ、免税ですよね、税をあの税金をあの、その企業事業者に対する税金を少なくする、まあ、これは行政国や県がやってることですけども、そういったこともあの政策として、国や県の政策としてやっていますが、自分 の, あの個人 の, あのなんですかモチベーションとしては、やっぱりこう消防団をやっていただく方は、先ほど申し上げた通りですけど、家族や自分の命を守ることに、結局人のために尽くすことは自分のためになるので、そういうことを理解してもらえればいいのかなと、うん、そのように思ってます。
だから私も年だからとかってあまり考えずに、
そうです、ね、
興味をちょっと持った人はラジオ聞いてね、ほらそのくらいでいいの、うん、っていう方がいらっしゃればありがたいですよ、う
ん、だから熱海はまあ45歳をなんですけど、県でももうちょっと上でも入ってくる人もいるし、うん、っていうことですね。ですからあの研修会で、去年の研修会だったかな、まだ新人でその年っていう人もいなくはなかったんですよね、うん、ですからまあそれぞれの地域でその年齢は決めてるとは思うんですけどね、今ね女性元気ですから、その45が50でもいいんじゃないかなって私個人ですけどね、うん、話を、うん、は思いますよね。
そうですか、うん、はい、あの繰り返しお聞きすることになりますけれども、いいところというか皆さんにぜひ、ね、消防団へというようななんかメッセージありますか。
あのね、あの、まあ、さっき話したように高齢者宅訪問とか勉強会に行くじゃないですか、それでまあ、それで終わりなんですけれども、また買い物とか街でこの間ありがとうとかね、こう声かけてくれるんです。こっちはちょっともう何十人もなんでちょっとわからないんですけど、うん、そういうのもすごい嬉しいですよね。あのやったっていうまず覚えててくれるということが、うん、だから本当人づくりというか仲間づくりは消防はすごいすごいだまして、年齢が小学校のお母さんっていうのは若いじゃないですか、はい、その小学校のお母さんからそれこそ高齢者宅訪問っていうと、もう70代80代、まあ、90代とかっていうその広い縦の社会もすごいいいなとは私は思うんですけどね、うん、
そう、趣味の人結構皆さん井上さんのことをご存知だったりするかもしれません。
おかげさまでね、うん、あのいい意味でも悪い意味でもあるかもしれないんですけども、 まず街中で声かけてくださるのもすごく嬉しいですよね私は、うん。
Friends, 歳月は移り気。
今日は井上靖子さんをゲストにお招きしているんですが、最初にご紹介した時に熱海市の消防団の女性消防部の相談役でいらっしゃるということと、もう一つ静岡県女性消防団員連絡協議会の会長でもいらっしゃるということで、ここからは静岡県の女性消防団員の連絡協議会についてお話を伺おうと思います。こういった協議会あるっていうのは私も全然知らなかったんですが、これは発足の経緯って何か。
今は協会長って、静岡県の協会長っていうのが今関さんっていう方だったんで、今は変わったんですが、その方が立ち上げようということで、それで昭和30年に急遽ですよ、急遽作るということで、それで自分はアドバイザーぐらいは長いのでと思っていたら、協会長から井上さん一つ初代会長って言われて、自分一切思ってなかったんで、うちの団長牧野団長から井上さん今関さんからこういうふうに言ってきたと、どうするって言われて、いや私 1% も思いがなかったのでちょっと無理だと思いますっていうことで、ちょっとお断りはしたんですが、いや無理だよ断ることはというで県へ行ってもまずそれは言ってくると思うからっていうんで、でなんかあれよあれよという間に、皆さんには年が一番上だから頼まれたんだよぐらいしか思ってないんですけどね、引き受けて1年半で、熱海以外の団員さんとも交えるようになったっていうのはやっぱり良かったのかなと、 それこそ湖西の方ですよね、今静岡県はまあ一番向こうというと湖西の方の人とか静岡の人とか、まあ、それぞれの人たちとまた自分の最初に言った仲間作りができてよかったかなというんですね。
県全体のをまとめてらっしゃるってことですね。
まあ そうですね、はい、うん、でもみんなもすごく一生懸命やってくれるので、まあ、自分一人でやってるとは全然思ってないのでね。ただ、まあ、勉強会とかも今までは個々にそれぞれのでやってたのが、うん、この間も県で全員に声かけて消防学校で勉強会、まあ、講師の先生呼んで、あと消防学校の先生からも講演を受けて、まあ、そういうのができるようになったのがこの連絡協議会ができたから、そういう勉強会もできるようになったのかなと、まあ、年に2回ぐらいはやりたいと思っております、
はい、この協議会については市長は何かご存知のことってありますか？
実は僕はあんまり知らないんです。全国でもこの県の女性連絡会って
あんまりないですね。
じゃあ例えば47都道府県のうちいくつあるとかあるんですか？
私が聞いたのは石川県って言ったかな、この辺中部地区だと3つ目になるのかな。
あの中部の、
はいはい、
日本の中、
はい、日本、うん、
じゃあ3つ目ぐらい、
あとはちょっとわからない。
あ、じゃあそんな規模なんですね。
まだ
本当に、
うん、女性消防が先駆的だったように、
うん、
その県の連絡協議会でも静岡県は先駆的なんですね、うん、そういう意味で。
じゃあ県は割とその消防に対しての
静岡県はある、うん、結構積極的かもしれないですね、うん、そういう意味では、
はい、
静岡はもともと防災については、
う
ん、東海地震の、うん、なんですかね、はい、昔からそういうところもあるので防災訓練や、消防関連しますからね、うん、この意識は高いと思います。
実際は、ね、その静岡もこちら東側と西側とかなり離れていて、うん、違う地域の方ともというお話が今ありましたが、はい、やられてみていかがですか？
それぞれの分断で考え方が違うというのと市町 の、うん、トップの人たちの考え方が違いで、そうやって考えると熱海ってすごい幸せだなと出てくたんびに思います。よそへ
何が幸せ
なん
ですか？
なんて言うんだろう、女性はここまででね来なくていいよって、やりたいのにやらせてもらえないとかっていうのがあるらしいんですよ、うん、とかなかなか話が降りてこないとか、うん、でそういう意味では熱海市、まあ、消防、まあ、市長さんからのそれもあるのかもしれないんですけども、すごいね熱海の、まあ、女性部に関してなんですけど幸せだなっていうのはいつももう全国行っても思いますね。
あんまり境がないってことです
ね、
男性とか女性とか、
はい、そうです、うん、
女性消防だからとかそういうのが、
うん、
じゃあ 市の職員とも比較的他の地域よりかは
交流があると思います。自分はね、うん、先ほど言ったように若い人はなかなかもう仕事もしているので、うん、年中年中は顔出しもないでしょうけど、うん、自分はまあ割と消防署に行く話しに行くことが多いので、そういう意味では熱海って、それはもう前から思ってましたけどね、熱海ってすごいその境がなくていいなっていう、幸せだなとは思いますね。
その辺はトップの市長何か
多分、まあ、これ僕の視点ですけど、はい、やっぱり熱海って女性の街なんですよ、そもそも男が仕切るという、まあまあね、典型的なことで言えば、まあ、よく言われることですけどね、その旅館ホテルがもともとは発展してきたで発展してきてるじゃない、観光として、うん、で旅館の中で誰が働いてんだって言えば、うん、おかみみたいな、
はい、
先ほど井上さんもこう活動されているその花の会もやっぱり女性が中心になっているし、うん、やっぱこの町って働く女性が、女性が働くっていうか、いや男性もこういうことラジオで言うとまたね、うん、いろいろクレームを言われちゃうんですけどでもこういうイメージあると思うんですよね、うん、少なくとも他の県と比較して熱海と他の県じゃ他の町と比較して熱海という町自体が女性が働く町、女性がいろいろこう主導権を握るというかなっている町っていうのがあるんじゃないですかね、歴史的に。だから消防についても先駆的にこうやって女性消防団もできましたし、できてからもなんか儀礼的に作ったんじゃなくて もう一緒にこう対等に共同されてるんじゃないでしょうか。
で非常にうまくいっているケースなんですかね。
だと私は思っております、うん、
それは今後もねそうやっていかないといけないわけですもんね、はいはい、でこの連絡協議会っていうのはこれからどういったふうに進んでいくんですか。
ちょっとあの私がなった時に今女性消防団員っていうのが440前後なんですよ、静岡県の女性消防の職員が、はい、だからまずは500人を目指すっていうことと、あとは、まあ、さっき言ったように消防団で35団、うん、静岡県はあるんですけど、はい、そのうちの29団はいるけども、あと6団が女性消防がないわけですよ、うん、ですから全部に女性消防が置いていただけたら、うん、また女の人の仕事っていうのもいろいろあると思うので全団に女性消防を作っていきたいなと。で割と伊豆半島がないんですよ。女性消防が6団のうちの5団 がなくて、あとは伊豆半島がない団がいくつかあるんですよ。だからまあできたら絶対役に女性消防があれば絶対何かの役に立つと私は思ってますので、全団に女性消防を作ってほしいなと。
その辺の働
きかけを、それも自分の仕事かなと思ってます、
うん、これから目指すということですね、はい、やっぱりその人員の問題とかあるんでしょうかね、女性。
伊豆半島は一つの市町がちっちゃいんですよね、うん、この伊豆半島だけで、13市町ぐらいありますから、うん、他の町は結構規模が大きいので、うん、まあ、どちらかというと作りやすいのかもしれません、
ね、あと人口の、ね、そうですね、人口問題もありますしね、
まあ、あと歴史的な問題というか、ね、歴史的な理由があるのちょっと分かりませんけど、
じゃあ同じ伊豆半島ということで、ね、井上さんが
ぜひまあ、交通の便がちょっと伊豆ってあんまり良くないのかもしれないんですけどね、交通の便が良ければ、うん、もうちょっと率先的にやっていただけるのかなと思うんですけど、この間でも初めてって言ったかな、下田の女性消防が研修をやった時に静岡の消防学校へ来てくださったんですよ、うん、あまりあっちからってなかなか交通の便が悪いので、なんかそれもすごい嬉しくて、うん、まあ、女性の連絡協議会ができたから勉強行ってみようかなと思って出てきてくれたのかなと。で1日研修して帰りもすごいためになりましたという言葉をいただいて、まあ、じゃあまたねっていう感じで別れたんですけどね、うん、出てきてくれれば本当に勉強になると思います、
はい、で今日のまとめに入りますけれども、その消防団のお仕事と連絡協議会のことと、まあ、全て含めてで結構ですけれども、何かこうラジオ聞いている方にお伝えしたいこととか、井上さん自身が何か気になること、今の現状ですね、何か問題点とかってございますか。じゃあ熱海市に対しては何か
熱海市は
もうちょっと交付にしたいということはありますか。
まあ市の職員が入ってくれたら一番だなというのと、今でも現在熱海市の職員2人女性消防入ってくれてて、とてもよく出てきてくれるんで、うん、まあ、もうちょっと増えたらいいかなっていうのと、
あとこう市民、私たち市民がもうちょっとこう気をつけた方がいいようなこととか、
あとはまあ先ほどから言ってる火災報知器、あれを全世帯にこうつけていただければ命を落とすことはないと思うので、その辺はもうこれからも率先的につけてくださいっていうのはお願いしていきたいなとは思ってますよね、はい、
だから消防団には入れないけれども、何かこう、うん、私たちが協力できるようなこととか何かありますかね。
まあ、消防団救急講習があった時に、はい、ぜひ出てきてほしい。あと防災訓練、
はい、
防災訓練って割とその町の町というかその町内の、まあ、役員さんぐらいしか出てこられないので、できたら皆さんに出てきていただいて、ちょっとでも勉強していただくと、いざとなった時に あんなこと勉強したっていうのが絶対に役に立つと思うので、ぜひ役員じゃないから出ないじゃなくて行ってみようかなと、まずは一歩踏み出してほしいです。
はい、今日は井上さんにいろいろ活動のお話を伺いましたけれども、市長からは何かメッセージございますか。
はい、
はい、
もうず ずっとこれまで先頭走っていただいてありがとうございます。本当にすごいエネルギッシュで、消防だけでなく花の関係やまた赤十字ですね、はい、赤十字の関係もやっていただいて、それ以外にも今までたくさんやっていただいたと思うんですが、うん、期待していることは大変大きいと思いますのであんまり期待しすぎちゃいけないんですけど、井上さんには本当に会長には本当にありがたく思っています。そしてリスナーの皆さんには、消防団の存在ですね、私先ほどちょっと申し上げたんですが、消防団の存在自体がまだ理解されてないというか知らない方も結構多いと思うので、消防団という方が、400名弱熱海にはいて、その中にまだ女性消防もあるということですね。それもこれを機会にぜひ理解いただきたいなと。そしてこれから井上会長をはじめいろんな方が、これ男性消防団員もそうなんですけども、火災報知器の設置であるとか、また救命救急の講習であるとか、そういったご案内や協力や、そういうことが行くと思いますけど、それは結局ご自身の命を守ることにつながりますので、ぜひご理解ご協力をいただきたいということだと思います。
とっさの時にはやっぱり訓練しないとできないこといっぱいありますもんね。
訓練しててもとっさの時には一歩引いちゃうから、ね、やっぱりそれはもう繰り返しの訓練しかないと思ってます、
はい、ということで今日斉藤栄熱海市長本音トークはですね、静岡県女性消防団員の連絡協議会の会長で熱海市消防団女性消防部の相談役でいらっしゃいます井上靖子さんをお迎えしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
てぬ切なさを覚悟してたけど Stay with me 私だけ置いてゆかないで涙止まらない湖になるまで